Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三鷹織りです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、本当にですね、暖かくなりましたねっていう言葉を通り過ぎて、暑いですねっていう言葉がぴったりの陽気になってまいりました。いや、ですからね、すごい汗ばみますよね。で、車で私は移動する時間が多いので、ものすごくね、車を運転してると暑いし、でまたこれがいいお天気だとね、ポカポカして眠くなってしまうんですよね。ですからなんかいつも車を運転してるときはなんかあくびしながら運転してて、はあ、危ない危ない危ないとかってね思いながら、なんか眠気覚ましないかななんて言って、なんか大きい声出して歌歌ったり、そんなことしながらね、車の運転をしております。ですから皆さんもね、この季節多分車を運転している方、眠くないですか、大丈夫ですか、ね、くれぐれも、ね、気をつけていただきたいななんて思います。まあ、それで本当に暖かくなってきて、暑くなってきたのはいいんですけど、いきなりね、ついこの間まで寒い寒いとか言って、なんかすごいムクムクのやつ着てたのに、いきなりもうそういうこんなお天気になってしまったんで、もうなんかね、急いでね、半袖を出してきたりとかってね、なんか慌ただしくなってます。でもこちらの方はね、ちょっと朝晩やっぱりまだ冷え込んだりなんかもして、特に夜かな、私なんかもね、お仕事終わって帰ろうかなと思って表にいてたら、お、肌寒っと思ってね、昼間のままの薄着のままいるとちょっと寒くなってしまうので、やはりね、喉を冷やしちゃいけないなって言ってストールを巻いたり、ちょっと上着を、薄手の上着をね、1枚羽織ったりなんかしています。ですから必ず車にはそんな、上着がね積んであります。薄手のものとちょっと厚めのもの、まだまだこのね2種類は必要だなって言って、何度着てもいいように、いつ着てもいいようにって言ってね、車には積んであります。ですから多分そういう方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。ぜひ昼間は暖かくても、まだ夕方夜になると冷え込むよっていう日がありますからね、お出かけする方は何かしら1枚羽織るものを持ってお出かけしてください。特に移動運用とかで山に行くという方は、山のお天気は本当に変わりやすくてね、突然雨が降ってきたりなんかもしますから、そういう雨具の用意とか、そういったものも忘れずにお持ちになっていただけるといいかななんて思っております。さあ、それじゃあビームアンテナ、今日はどのような方が登場してくださるんでしょうか。この後ね、楽しみにしていただきたいと思います。それじゃあ今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組はFM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
そう、それでは早速行ってみたいと思います。今日はこの方からのインタビュー行ってみます。さあ、それでは今日はこの方とお電話がつながっております。衣笠さん、
はい、こんにちは、は
い、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、改めまして、衣笠さんのちょっと自己紹介をしていただきたいんですが、どちらの衣笠さんになりますでしょうか。
はい、私はですね、南牧村振興公社観光推進室長というふうになってまして、長野県のですね、
はい、
南牧村、ちょうど長野県の東の端の方に当たりますけども、八ヶ岳のふもとにあるところです。
はい、そちらの振興公社の衣笠さんということで、はい、今日実はお話しいただくのは、私ちょっとですね、あの X の方をこうピラピラっとこう見てましたら、ちょっと気になる、はい、情報を見つけましたので、ちょっとね、衣笠さんにお話を伺おうかなと思ったんですが、
はい、
この野辺山観測所ナイトツアーというものを見かけたんですけれど、
はい、
この野辺山観測所っていうのは、なんか名前聞いたことあるような気がするんですけど、これってどんなとこなんですか。
はい、それこそですね、電波を扱っているところなんですが、
はい、
皆さんというか、 そうですね、アマチュア無線とちょっと違うところは宇宙からの電波を扱うところです。宇宙からの電波を、キャッチする望遠鏡といいますかアンテナがあるところで、さらに皆さんともともう一つ違うのは発信はせずに、受信だけ宇宙からの電波を受信するだけで宇宙から宇宙の謎ですね、宇宙がどうなってるのかっていうことを調べるための観測所になってます。
そうなんですか、超面白い。でそのナイトツアーということはそういったものがなんか観測皆さんで夜見ましょうっていうツアーがあるわけなんですか。これ
そうですね、はい、こちらの観測所はですね、まあ長野県 の東の端と言いましたけども、まあ星の綺麗なところとしてでも、ね、有名なので、
はい、
観測所の中でですね、星空を、説明とかですね、星空を見ながらアンテナも一緒に説明して、その時間を楽しみましょうっていうような、ツアーになってます。
やはりこれね、まあ、だんだんだんだんちょっと暖かくなってきましたけれど星を見るというとやっぱり寒い時期の方がこうやっぱいいんですかね。
あ、そうですね、こちらの、気候からすると確かに寒い時の方が晴れる可能性は高いかもしれないんですけども、
はい、
ただあの寒いところっていうのはここはですね、まあ、マイナス10度とか、まあ、さらにもっと低くなる可能性もあるのでですね、
はいはい、
あまりにあの大変なところでもあります。冬とか、まあ、やってはこの冬もやってたんですけども、やはり、これからの方が参加しやすいのは参加しやすいかなっていうふうには思いますけども、
一般の方が見るにはこれからのこの気候の方が、まあ、見やすいかなという感じなんですね、
はい、そうですね、まあ、はい、
でも星が綺麗なんでしょう。
そうですね、やはりこちらに来て、空を見上げてわーって言われる方がやっぱ多いですね。
ね、あの私たちはあの 3.11 の時の東日本大震災を経験しているので、あの時、はい、もう周りの電気がもう何にもついてなくて真っ暗だったんですよ、
はい、
その時に空を見上げたら空にはこんなに星があるのっていうぐらい星が見えたんですね。きっとそんな感じなんですかね。
そうですね、それはあるかもしれませんね、こちらは、まあ、観測所電波の観測所ということもありまして、電波でも、光でもですね、あまり、出さないようなっていうふうなことをですね、まあちょっとね、キャッチフレーズといいますか、まあ、やってるようなところでもあります。
あ、なんかじゃあ、結構肉眼でも見えないようなのなんか望遠鏡で見たりとかそういったものをしたりとかってもするんですか。じゃあ
そういう、ナイトツアーのところですか。
ナイトツアーの、うん、
ナイトツアーはそうですね、先ほども、ちょっと言いましたけども、星空を楽しみという中で、この電波の望遠鏡ではないんですけども、まあ、普通のシェアの望遠鏡を少し出してきてですね、うん、それで星を見るってこともですね少しやっております。
はい、そんなのが、これは毎週末になるんですか。そうでもないんですね。
もうほぼ毎週末に、はい、やっておりまして、ちょっと他のイベントがあるときに、ちょっと外れる土曜日があるかもしれませんけども、ほぼ毎週末にやらせていただいてます。
はい、これって誰でも参加できるんですか。
はい、予約していただければ誰でも参加していただくことができます。
はい、料金の方っていうのはどんな感じなんでしょう。
そうですね、料金の方はですね、大人2000円で小中学生1000円となっております。
はい、
で村内に宿泊の方は、1500円800円とそれぞれ少しねお安くさせていただいてますけども。
じゃあ宿泊施設も近所にあるからそういうとこに泊まりながらこの皆さんにツアーで楽しんでいただこうということですね。
はい、そうです。
はい、これからね毎週のようにあるということなんですが、まずこの放送の後の日にちだと、はい、今26、27、28という4月だと日程がありますね。
ですね、ちょっとゴールデンウィーク中は少し日程を増やしております。土曜日だけじゃなく26、27、28、そして、5月に入って5月の日程も最近決まったところなんですけども、5月も3日4日5日はですね、やろうというふうに、しています。
はい、これ今からでも全然申し込んで間に合いますか。
はい、大丈夫です、
ね、あとその他にもね、いやゴールデンウィークをちょっとずらしたいなっていう方は5月の18、25とか、あと6月に入ってからも毎週土曜日は予定しているみたいですからね。
はい、
これ結構会場内って広いんですか？結構お時間かかる感じですけど、
はい、はい、あの観測所内はですね、あのやはり 歩くだけでも、まあ2、30分かかってもおかしくないかなという感じではありますけどもね、
はい、
まあ、あの星を見ながら歩く、まあ、アンテナ見ながら歩くので、そういった意味では、こう少しね、ナイトツアーということでは1時間半ぐらい見ていただいてますけども、
はい、じゃあその星も見ながら、あとこれ夜になってからですけど、ちょっといやこの日は昼間時間があるので明るい時間に行って、その大きな望遠鏡とかそういったものも、見学したいなとかって、そういうこともできるんですか？
はい、あのお昼はですね、あの一般見学ということで、ガイドも何もないっていう状況ですけれども、あの普通にあの見学無料でできます。
あ、そちらの昼間のガイドさんいないときには無料でそういったのを施設内は見ることが、
はい、はい、そうです ね、
ね、やっぱり夜見るのとね昼間見るのとは違いますからね。
そうですね、ちょっと雰囲気が違いますね。
ね、
はい、
ね、 すごく大きな、これ一番大きな望遠鏡っていうんですか、
はい、
そのパラボラの大きなやつって、これって何メートルぐらいあるんですか？
はい、直径が45メートルあります。
すごい大きい。これでなんか宇宙からのこういうなんかいろいろ電波をキャッチしてるって感じなんですかね。
はい、そうです、そうです。
いった、それをキャッチしてどういったものをなんか研究してる、研究というかなんかやってるんですか？何、
はい、
はい、
宇宙からの電波なんですけども、こちらで主に捉えてるのはですね、宇宙にあるガスからの電波なんですね。
はあ、
ガスってちょっと分かりづらいですけども、
はい、
ガスというのは、星が生まれる前の材料となるようなものです。
あ、なんか昔なんか習ったようなこう惑星というか星ができるのにはこうしてなんか習ったような気もします、そういうものを研究してるってことなんですね。
そうですね、ちょうど、そのガスが集まって星になるんですけども、
うんうん、
じゃあ星の生まれるようなところ、星が生まれてるところはどんなものかということをですね研究していることが多いです。
へえ、なんかちょっとロマンがありますよね。これ結構子どもさんに人気なんじゃないんですか？どうなんですか、こういうところって。
ですね、まあ結構、一般見学の時には親子連れでですね来られる方多いですね。まあ、このナイトツアーでもですね、あのお子さんも一緒に、来られることが多いです。
わかりました。多分ねこの無線のこれ番組なんですけど、無線の方ってこういったものも大好きな方たくさんいらっしゃるんですよ。
はい、
ですからもう
ね、
すごい興味があるなと思って、私もつい惹かれてしまいまして、衣笠さんにご連絡をしてしまいました。はい、
展示室では、はい、それこそまあ皆さんが使っているような、まあ、あの電波 の、 そのちょっと言っちゃあれかもしれません、マニアックなような情報もですね、まあ、ないわけではないので、
はい、
そういうところも楽しんでいただければありがたいです。
わかりました。じゃあ改めまして衣笠さん、このナイトツアーの件をね、皆さんにもう一度日程など PR をしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。延山観測ナイトツアーですけども、4月は26、27、28、そして5月に入ると3、4、5をやってまして、あとは18日からですね毎週土曜日、やっておりますので、よろしくお願いします。
はい、申し込みはなんて言ってこれ調べて、あのホームページとかで調べたらいいんでしょうか？なんて調べたらいいですか？
そうですね、調べるベジタボールウィズっていうのが、観測所の隣でですね、私の属する新興校舎の、まあがあるところですので、
はい、
ベジタボールウィズでですね検索してみて、いただけますでしょうか？
ベジタボールウィズですね。
はい、
はい、こちらの方でちょっと検索していただくといろいろこちらの内容が出てくるということなので、
はい、
はい、じゃあぜひ皆さんに、たくさんの方にね、ちょっとこういった星空とそしてこの観測所のね、パラボラを見ていただけたらななんて思いますね。はい、
はい、
今日は衣笠さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いかがだったでしょうか？夢のあるようなね話ですね。星も綺麗なんだろうな、ちょっと私も行ってみたいななんて思いました。 さあそれじゃあここで1曲お聴きいただきましょう。世界の終わりでタイムマシンです。それではどうぞ。
タイムマシンに乗ってチクタクチクタク、君といた記憶を消し去るために、こんなに苦しい中君に出会う前に全てなかったことに。僕は自分が一番好きだった、他の誰より君に会うまでは、自分より大切な君を失い、僕の世界から一番がなくなった。そしてそれはまるで眠気のように、僕を蝕んでく。幸せだったと思うたびに涙が溢れ出してくるんだ。今でもタイムマシンに乗ってチクタクチクタク、君といた記憶を消し去るために、こんなに苦しいな出てなかったことに。君と出会えて本当によかったと言える日なんて来るのだろうか。だって3年前のあの日から僕は何にも住んでない気がするんだよ。いつも君と道を歩いていると、道端の花も新種の大発見のようだ。
Beam Antenna Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑いですね。
暑いですね、
うん、
なんか4月ってこんな暑かったでしたっけ。
なんか5月とか6月並みの気温にもなってるとかって言ってね、
うん、なんか気象庁がこの後も高温が続きますみたいな予報を出してるみたいで。
そうですね、
もう我が家も冷房入れてます、
うん、もちろんもちろんそうですよ。まあ、でも本当にあのこちらはちょっと田舎なので、昼間暖かくてもね、夜ね、はい、ちょっと肌寒くなったりするんですよね。
あ、そうですか。あ、じゃあ昼間と夜との温度の差が
激しい、はい、寒暖差が激しいので、
はいはい
はい、なので逆になんか調子悪くなっちゃうっていう方もいらっしゃるみたいね。
あ、この時期ね、そうですよ ね、うん、
ね、だから皆さんで、ね、大丈夫、無線のお部屋なんてもうエアコンとかかけないと暑くなっちゃいますかね。
うん、ほら電気で温まるものがたくさんありますので。
そうそうそう、それじゃなくても暑いか冬場はいいんですけどね、これから暑くなると大変ですからね。
はい、
はい、さあそんな無線業界は何か話題の方は今ありますでしょうか。
はい、ちょっとねこの1週間はニュースが少なめでして、
はい、
どちらかというと静かな感じなんですけども、
はい、
4月の13日から19日の間の、出した記事のアクセス数から注目を集めたものをちょっとご紹介します。
はいはい
はい、ですね、まあその少ない中で特に話題になったのがですね、アルインコさんなんですが、
はい、
4月の12日にですね、アフターサービスを終了させていただく製品についてっていう告知を出されたんですね。
はい、
はい、これ前もアイコムさん、ヤイス無線さん、JVC 京都さんもかな、たまにこういうアフターサービスこの機種終わりますよっていうようなアナウンスを出されることがあるんですけども、うん、アルインコが出すのは珍しいんですね。それで、今回そのアフターサービスを、4月の末で終了するっていう機種が全部で13機種あるんですが、
はい、
アマチュア無線機はモービル機の DR635 の DV と HV、
うん、
それから DR620DV と同じく HV、
うん、
まあ、この合計4機種だけなんですけども、
はい、
注目を集めたのはですね、あの安定化電源の中の DM330MV という機種が、
はいはい、
一部サポートが終了になってしまうという発表だったんです。
お
これ三田さん型番でイメージつきますか？ DM330MV
多分あれだろうなっていうのがこう頭に浮かんでるんだけど、うん、あれかな。なんかよく見かけるやつですか？
はい、よく見かけるやつです。
あの、はい、
小型で、あの横型のタイプで上にあの放熱板があって、
ああやっぱりそうです、そうです、はい、はいはいはい、
でフロントパネルの向かって右側にメーターがあるのかな。アレンコさんの無線機は僕持ってないよって方はいらっしゃってもですね、このアレンコさんの安定化電源 DM330MV っていうのはもう本当に昔からベストレステラーの製品で、
はいはいはいはい、
あのいろんな皆さんがやっぱり使ってる人気機種なんですね。
はい、
はい、で我が家でも2台あります。
はいはい、ね、結構皆さん持ってる感じ、はい、これも終わっちゃうんですか？
はい、これがですね、うん、製造番号、まあ、あのシリアルナンバーが後ろに貼ってあるんですけども、はい、これのですねアルファベットの M、 それから数字の2、
うん、
M2 で始まらないすべての機種は4月の末でサポートを終了っていう告知があったんです。
おーお
ー、はい、で慌てて我が家の2台の電源を調べましたらですね、
はい、どうでしたか？
1台は、はい、確かに M2 で始まっていたんですけども、
はい、
もう1台はですね、数字のない機種だったんです。あ、ごめんなさい、あのアルファベットがなくていきなり数字で始まる機種だったんです。
お
ー、はい、M2 以外にですね M の1、 M の0、 数字だけの機種っていうのが DM330MV はあるらしいんですけども、
そうなんですね、
そのどうも一番古い機種だったらしくて、
は
い、残念ながらサポート終了ということになってしまいました、う
ん、じゃあ皆さんちょっと自分のね持ってらっしゃる方型番を調べておくのもちょっとね一つかなっていうかなと思いますね。
そうですね、うん、まだあのギリギリ1週間ありますので、
うん、
もし該当機種でちょっと最近調子が悪いなと思われてる方はこのタイミングで出しておかないと、
そうですね、
もう修理サポートできないよっていう話になってしまいますから、
うん、そうですね、
はい、
はい、じゃあちょっとそこら辺は要チェックで早めに、今月末ですからね早めにやらないと ね、
そうですね、
うん、
はい、
はい、そんな件ね、アルインクさんの、はい、
サ
ービスが終了するという機種もあるということで、はいはい、あとそしてもう一つは、
はい、ですね、4月の18日がですね、IARU 国際アマチュア無線連合が制定した世界アマチュア無線の日ですというあのニュースを出したんですけども、はい、これがやっぱりあの時期的に話題を集めました。
はい、これもう100年になるんですか？なんか100年を祝うって書いてありますけど。
はい、ですね、IARU はね1925年、大正14年の4月の18日に、パリであの創設した団体なんですね。
うん、
ですのでちょうど99周年を迎えて、これからいよいよ100年目というような、まあ、節目を迎える1年になるみたいですね。
あ、そうなんですか、すごいですね。
ですね、あの世界 の、まあ、あの各国のアマチュア無線団体が加入してまして、2009年の時点で162カ国のアマチュア無線団体が加盟ということで、多分今は170以上の、国が加盟してるんじゃないかなと思うんですよ。
おー、すごいね。
はい、あのこれを記念してあのやっぱり国にもよるんですけども、いろいろ記念行事を行ったり、特別コールサインの記念局が運用したりということがありましてですね、うん、
はい、
あの日本の、日本アマチュア無線連盟も加盟しておりまして、アマチュア無線連盟の場合は4月の14日の日曜日に、JA1RL があの PR 運用を行ったそうです。
あ、ね、私もそういうちょっと記事は書きましたけれどね。
あ、そうですか、はい、
でこれどっちかというと本当日本向けというより世界の方がきっと、ね、呼んできてくれるんでしょうからね。
そうですね、
うん、皆さんね、
まあ、あの世界的なあの、ね、記念日ということでね、
はい、
あのやっぱり盛り上がりを見せたのかなと思います。
そうですね、
あと日本は日本であのもう一つアマチュア無線の日というのを7月の29日だったかな、
ね、うんうん、はい、
はい、設けていますんで、この時もやっぱり記念行事だったり記念曲の運用があったりしますね。
しますよね、うん、
はい、
ね、あとなんか最近なんかちらっと盛り上がったのは、この4月18日が今の森田会長お誕生日だって
知らなかったそうなんですか
そうらしいですよう
わ
あ、アマチュア無線の人一緒ですねみたいなね
わあ、それはすごいですね、知りませんでした
そんな情報が私ちょっと目に入ってきました
いやびっくりです、
ね、あ、じゃあ皆さんね、この18日がアマチュア無線のね、世界、しかも世界の記念の日ですからね。
はい、はい、そうなんですよ、
うん、はい、あともう一つぐらいいけそうですよ。
あ、そうですか、はい、そしたらですね、4月の15日の、出した記事なんですけども、CQ ハムラジオ、アマチュア無線の月刊誌ですね、
はい、
2024年の5月号が発売になるよという記事を出しまして、やっぱりタイミング的に話題を集めました。
うん、
三田さんも書いていらっしゃるレッツエンジョイハムライフのコーナーが、今回は THD75 のハンディ機の紹介でしたっけ。
そうですね、はいはい、はい、私なくベンバーが持ってるということで、
はいはい、はい、
ふむふむふむふむと話を聞いてました
あの読ませていただきました、はい、あ、すごく使いこなしてらっしゃる方がメンバーにいらっしゃるんだなと思って、
そうですね、
楽しかったです。
で、今月後はまたハンディ機とかね、ポータブル機の付録もついてましたから、結構こう、はい、気楽に持ち運べる機じゃないですか、ハンディ機というとね、うん、
そうですね、うん、ちょうどいいタイミングでこの時期ですのでね、ハンディ機とかポータブル機の別冊付録っていうのは役に立つんじゃないかなと思うんですけど、うん、私もちらっと中見たら、公園で運用するポタですとか、はい、駅前 QRV とか、
うん、
それからまあフィールドに出て公園とか空き地で無線運用、 HF の運用をしようみたいなお話とかですね、結構面白そうなネタが出てましたね。
そうですね、だから、はい、そんなに大掛かりな機材にならなくてね、ちょっとリュックなんかに入れて持っていける機材でできますもんね、こういうやつだとね、
うんうん、そうですね、今お手頃な大きさの、ね、ポータブル機ですとか、簡単に作れるアンテナとかっていうのもねありますんで、
うん、
すごくフィールド運用はしやすくなってるんじゃないかなって思います、
ね、でこれからもゴールデンウィーク もう目の前ですからね、そんなの持ってちょっとハイキングがてら出かけるのもいいですよね。
うん、そうですね、そういう時に役立つ一冊だと思います、
はい、
今週の特集はアンテナチューンで楽しもうということでしたの で、
そうですね、
こちらもね、いろいろ役に立つんじゃないかなと思います。
はい、じゃあこのようなのが今週はねランキングに上がってきたということですね。はい、はい、じゃあまた来週も羽田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということで今日も盛りだくさんでした。さあ、それじゃあ今週末のイベントは何と言いましてもこれですね、オール JA コンテスト第66回目になります。4月27日土曜日21時夜の9時から翌日28日日曜日の9時まで21時までということになっております。 1.9、3.5、7、14、21、28、50メガということなんでね、各いろんなバンドで皆さん頑張ってください。そしてシルバー部門が70歳以上、ジュニア部門が18歳以下もあるということなのでね、ぜひ皆さん、でも思うんだ、私ずっと思ってたんだけど、このシルバー部門ってアマチュア無線やってる人ほぼほぼシルバーで70歳以上が多いじゃない。だからシルバー部門よりジュニアがあって、その間の若者部門作っていただいた方がいいんじゃないかなって思うのは私だけ、はい、ということなんでね、私もちょっとね土曜日ダメなんだけど日曜日、頑張って出させていただこうかなと思っておりますので、皆さんもし声が聞こえたら更新よろしくお願いいたします。第66回オール JA コンテスト、今度の週末27、28です。ということで今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりましたね。本当に暖かくなってきたから移動運用日和なんで、このオール J コンテストに合わせて移動運用に出かけるのもいいかもしれませんね。はい、それでは今日もそろそろお別れです。この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、また来週です。さようなら。